柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ、はい、この番組は厚生高越のオーライド代表、カメブックスの店長、そしてハミングバードブックシェルフのオーナーである、
はい、恐怖症ね、いや、今井くん恐怖症の僕柳下恭平と、
はい、僕編集とイベントの会社株式会社集い代表で感想文恐怖症の今井由紀が毎回異なる3つのハッシュタグについてのんびり話していく30分間のラジオ番組です。
はい、感想文恐怖症なんですね。
いやあ、僕からいきます。
宿題、
いや宿題というか、いや別に今ね、取材執筆遂行という、
あ、いやいや、小賀さんの、
僕が大変お世話になってるバトンズ小賀さんの、はいはい、もう渾身の、
はい、
もう多分なんですかね、切られる勇気に続く、
はいはいはい、
小賀さんにとっての生涯の一冊にな
る、はいはいはい、
もうで僕先に読ませてもらってまして、
うんうん、
まあ、本当すごいんですけど、
うんうん、
もうなんか僕のイメージは番子、ね、ちょっとこれちょっとだけ寄り道するんですけど、
はいはい、
ブリーチっていう漫画が、
ブリーチ、はいはい、ジャンプのね、
あれの山本源流祭っていう、
はいはいはい、
一番強いおじいちゃんがいる
んですよ、うんうんうん、総隊長ね。
あ、そうそう、ちなみに僕がすごい面白いなと思ってるのは、うん、ワンピースも、うん、ジャンプも、あ、違う、ブリーチも、うん、まあ、ナルトも、うん、おじいちゃんが一番強い漫画だっていうのが面白いんですけど、
あれワンピースって誰だ、あ、そうか、
ガープとか、
なるほどね、そうそう、確かに、
で
白髭とか、ね、
戦国っていうのとか、うん、そうそう、でナルトの場合は、うん、サルトビというその三代目ホカゲ、
はいはいはいはい、
がずっといるんですけど、うん、そうそう、まあそれはいいんですけど、
はいはい、
その山本源流祭の、うん、残白刀を解放する時の、
うん、
言葉、これ怪言っていうんだけど、
はいはい、僕覚えてるかも。
あ、本当覚えてます。
万象一切
怪人となせっていう、うん、要は全部塵になれっていう、うんうん、まあ、めちゃくちゃこう熱を持ってる方が、
はいはいはい、
そういう本です。
炎魄系最強、
そう、そういう
本なんですね。
あ、僕の印象はですよ。もう文章本全部灰にするっていう、
はいはいはい、
本で、まあ、本当素晴らしいんですけど、
うんうん、
それだけに、要はなんか物の書き方が書いてあるわけですね、
はいはいはい、
それだけにその感想を書くという非常にこう、あ、ちなみに今面白いっていうとあれなんですけど、面白いのは、
うん、
小賀さんに今そのもちろんいろんな方取材にいらっしゃるんですけど、
うんうんうん、
その本が出たとこなんで、
うん、
全員ガチガチで来るらしいんですね。
あ、なるほどね。もう伏線もいっぱい張ってきて緊張して、
インタビューとはこういうものだって書いてあるわけなので
取材ですもんね。
そうそうそう、うん、まあ、そうなんで僕もちょっと今感想を書くのは怖いんですけど、小川さん、あ、じゃあ皆さんどうして僕が怖いんですか。
今井くんが怖いのなんだろう、
あんまりプレッシャー与える人間じゃない、
まずそのな、恐怖症ってなんだろうなと思って、
はいはい、
なんか今井くんは本当に、あ、ゴキブリがなぜ怖いのかの話をすると、
ちょっとなんか、まあ、一旦聞きましょうか。
あいつさ、
はいはい、それ僕につながります、はい、
つながるつながる。次の動き分かんなくないですか。
ああ、はい、そうですね、
意思の疎通ができないというか、
だし彼には複数の選択肢があるんですよね。飛ぶとか、
そうそうそうそう、はい、でこっちはないのよ、
ない
よ
ね、
もう、なんか、
あ、そうそう、で突然 3D になるから怖いですよね。
あ、そうそうそう、平面からね、
そうそうそう、
そうで、しかもさ、もうこっちのホームを抑えられてるわけじゃん。
どうですか、
つまりこっちの部屋に現れたりとか、
ああ、
こっちの職場に現れたりとかしたら、
はいはい、侵食されてますよね。
そうそうそう、はい、でもう向こうは失うものないわけよ。
そうですね、で
こっちは、まあ、そういう感じ。
あ、ちょっとわからないですけどね。はい、じゃあ今日も聞いてくださってありがとうございます。
流しやがった。
はい、一つ目のハッシュタグは吉野家です。
吉野家、はいはいはいはい、吉野家ね、いいですね。
吉野家って、
はい、
いくつぐらいありました。
え、いくつぐらい、
愛知県に。
あ、ね、それを言うと松屋とかなかったんですよ、僕が高校生の頃は。だから中学生の頃はあんま外食しなかったけど、なんか高校1年生とかでちょっとお小遣い出てくると、まあ、外で飯食ったりするじゃないですか。その時に調べてみればそうでもないかもしれないけど、愛知県名古屋の真ん中とかには多分吉牛しかなかった気がするんだよな。すき家もあったか覚えてないな。
うん、
だから愛知県のなんだっけ、名古屋のど忘れしちゃった。
栄？
ラーメン屋さんで、スガキ屋だ。
はいはいはい。
スガキ屋っていう、
めちゃくちゃ好きです。
ね、美味しいよね、はい、ラーメン屋さん。
滋賀県にもたくさんあるんですよ。
滋賀県に、あ、でもそう、関西にはあるんですよね。そう。
そうそう、まあ、
東京進出したけどなかなかうまくいかずにいつも撤退してる。
そう、まあ、ちょっと余談ですけど、うん、そう、滋賀県の場合平和堂というスーパーチェーンが
あって
、そこに大体入っ って
ます。フードコートとかに入ってますね。そうそうそう、確かに確かに。あ、そうそうそう、だから
ラーメンね350円ぐらいで美味しい。
あ、そうそうそうそう、だから僕がいた頃は、うん、多分230円とかですね、うん、そのラーメン一杯が、うんうん、ラーメン一杯が230円って結構うまいんですよね、しかもね、うん、っていう時代に吉牛か、まあ、スガキ屋か行くみたいな感じでよく行ってて、
はいはい、
吉牛しかなかったから、吉牛は結構あったその代わり。
そう、滋賀県もね多分当時3つぐらいあったのかな。 で、でももちろん車で行くところだったんですけど、
うん
うん、僕生まれて初めて食べたのは多分3年生ぐらいで、
うんうんうん、
なんかね、ちょよく分かんないんですけど、その多分そう母の実家に泊まっていて、
うん、
おじさんとドライブすることになり、そんなのもう、はいはいはい、そっから向こうもそんなないんですけど、
うんうん、
でおじさんが連れて行ってくれて、
うんうん、
信じられないぐらいうまいものがこの世にあるんだって思いました、ね、その時はね、うん、なんか、まあ、いつな、まあ、ずっと美味しいですよね。
甘辛くて、吉牛の一番美味しい食べ方を最近教えてもらったのよ。
へえ、キャベツ乗せるやつですか。
キャベツ、あのおしんこ。
ああ、それは知らない。
あのおしんこ食べたことありますよ、吉牛で。
あ、僕おしんこ食べない。
あ、そうだ、そうだ、漬物ダメだった。
あ、でも紅生姜食べますよ。
あ、紅生姜いけるの。
はい、何人でも例外はあるって。
おしんこ一回いけたらいけないかな。いや、無理か。おしんこはおしんこ、お漬物だもんね。まあじゃあ、いや、ちょっと今井君に何も刺さないと思うけど、はい、あの。おしんこ、吉牛のおしんこって本当に吉牛に合うのよ。味も塩味の足し方も、
はいはい、
温度も合うのよ。
あれ有料ですもんね。
有料でいくらだろう、50円ぐらいかな。でもその
それぐらい、
うんうん、サイドメニュー有料ですね、
はい、
トッピングみたいな感じですね。で、あの卵、生卵に紅生姜とおしんこをぶち込んで、
はい、あ、それこの間言ってましたね、ラジオで。
え、ラジオで言ったっけ？
多分。
じゃあこの話もやめだ。ラジオで言ったから。いやいや、まあ、ラジオで言ったっけ？うん、あ、言ったかも。
でもそれ聞いてない人もいるから。
あ、そうか、そうだね。え、それをね、
はい、
ちょっと品がないかもしれないけど、もう泡立つぐらいまでじゃないけど、こうふかふかになるまで混ぜて。
その卵に、紅生姜とおしんこが。
紅生姜と、うん、おしんこと生卵。
はいはい。でもそのパッと見は卵ぐらいの量ですか？どっちが多いですか？もうおしんこと紅生姜に卵絡めてるぐらいに。
うん、そうだね、卵がそんなに上には来ないから、
はいはい、じゃあ結構な量ですね。
でもまあまあまあまあ、あの全部卵全くないな、あの、はいはい、白い黄身、白身がちょこちょこしてるなみたいなのもありますけど、うんうんうん、でそれをこうぶちかけて醤油一回しして食べるのが一番美味しい。本当に美味しい。
これ醤油もかけるんだ。
醤油も最後にかけてもいいと思う、
はいはいはい、
でなんかね、汁気がない方がうまいんだよな。だからつゆだくにそれをやるよりかは、つゆなしとは言わないけど、なんかまあ普通の量のつゆにそれやると本当に美味しいから、食べてほしいけど食べないよね。食べないよね。
そう、つゆだくって確か木梨憲武さんが普及させた言葉ですよね、多分。
そうなんだ。
あ、多分。
でもあのね、そうかもっていうのが、多分つゆだくが本当に全盛期だったのって今から17、18年前だと思うんですよ。そうそう、
流行りましたよね。
流行った、うん、で、あれ僕結構物申したいことがあって、
ほうほう、
あのちょっとあれからね、吉野家のオペレーションがつゆ多めに寄ってるんですよ。
なるほど。
で、多分本当の意味でのマニュアルの量はそんなベタベタしないのよ、
はい、
なんかその、
はい、
ちょっとだから、あのうな重のご飯よりも汁かかってないぐらいな感じがする
な。なるほど、はい、
それで多分こう頭を、牛丼のこの玉ねぎと牛肉をこうなんか切り切らずに乗せるぐらいの汁だと思うんですよ、
うん
うんうん、わざわざ後からお玉で足したりとかせずに。なんかね、つゆだくが流行ったから猫もしゃくしもじゃないけど、なんか妙につゆ多い人が増えて、あれつゆね、多すぎないのが僕美味しいと思うんだよな、まあ、個人の好みだからね、
うんうん、
好きでいいんですけど。一番美味しいのが、あの多分全てのフランチャイズとか、あの飲食店って、あの大きなところはね、ナショナルチェーンは多分お昼の12時とかにピーク持ってきてるんですよ、
はいはいはいはい、
だから多分松屋もそうだと思うんですけど、
うんうん、
あの昼の12時に一番コンディションがいい状態に、
うん、
あの牛丼の煮込みをしてるはずなんですよね。お蕎麦屋さんでも、あの、朝11時に開けてたら、
うん、
あの蕎麦つゆにとろみがつかないじゃないですか、
うん、
だからちょっと茹で、あの蕎麦つゆでこう蕎麦多めに茹でたりとか蕎麦粉入れたりとかして、あの割りつゆをちょっととろみつけたりとか、
うん、
それもお昼にやっぱ持ってくるんですね、
うん、
だからあの昼の2時にさ、あのそばつゆがさ、うんうん、美味しくなってても意味ないじゃん。
なる、
一番多いのが12時だから。
そうですね、
そうだから大体のチェーン店とか飲食って昼の12時持ってくると思うんですけど、吉牛もあの一番こう玉ねぎが茶色くなるというか味が染み込んでるの多分12時に持ってきてると思うんですよ。
へ、
夜中の朝方の3時4時だとなんかすっげえ浅い、それはそれで美味しいんですけど、白い玉ねぎで食えるんですね。
おお、なるほど。
そこから多分煮込んで、で夜中そんなにいないじゃないですか人、そこから煮込んで多分12時に持ってきて、11時とかに持ってきてると思うんですけど、だからごめん何が言いたいかというと、雨降って、うん、客足が伸びなかった日の吉牛の14時の染みたやつが一番うまいって僕は思ってる。
なんかあの古藤風太郎さんっていうデコモーダン、まあ、デコモーダンの宣伝じゃないんですけど、
うんうんうん、
デコモーダンの第2回に出てくれたテレビ東京家ついていっていいですかのプロデュー、うんうん、あの演出の人がいるんですけど、古藤さんが言ってたそのうまい松屋の見分け方って
松屋、
うん、へえ、リンクしてるなと思ってて、
うん、あ面白い、うん、聞きたい聞きたい。
あの福太郎さん曰くその雨の日に、
うん、
店先で、うん、傘が散らかっている松屋はうまいって言ってて、それは、まあ、ちょっと似てるんですけど、その要は店長をはじめ、
うん、
そのクルーがズボラなので、
うんうんう
ん、ちゃんと、
うん、
あの鍋を、
うん、
毎回毎日変えてない可能性が高い、
うんうんうん、
だからその秘伝のタレみたいに、
うんうん、
あの煮込まれて結果うまくなってるんじゃないかっていう説、
それに意見全面賛成です。さすがにあのでかい店なんで、うん、あの鍋変えてないってことないと思うんですけど、多分洗ってはいるんですけど、と信じたいんだけどな。でもやっぱりね、多分ピークタイムをちょっと過ぎて煮込みすぎたのが一番うまい気がするな。
ちなみに元マクドナルドクルーとしては、
ほう、あえ今井くんマッククルーだったんだ。
あそうですよ、大学1年生の時、
うんうん、それであ
の
役に立たなかったんだろうな。
いやいや、マクドナルドはやっぱ忙しい時に行った方が美味しいです。
あそうかもね、
回転早いもんね、作りたてが出てくるので、
うん、確かにスポットとか全然違いますよね。
あと全部出来立てって言えば出来立て作れる、作ってくれるんで。
あそうなんですか。
そうそう、
それはどんな時間に行っても、
行ってもです。ポテト揚げたてでお願いしますとか言えばあのやってくれるんで、
うん、やらないと思うけど、まあ、多分お店の人大変そうだから、
どうしてもって時は
そうですね、
言っていいと思います。
あのダブルチーズバーガーの作りたてとか本当に美味しいもんね。
美味しいですね。
美味しい。
はい、というわけで、
あ、よし終わり。はい、
はい、一つ目のハッシュタグは
ちょっと僕のおしんこの思い出も話したかったけど、いいや、
吉野家でした、
はい、おしんこ。
はい、2つ目のハッシュタグはスニーカーですね。
スニーカー、
はい、うん、僕これ
何の思い入れもない僕
スニーカー。あ本当ですか、うん、でも僕らを初めて結びつけてくれたのはスニーカーと言っても過言ではない
それずっと言ってくれてるね、ジャック・スペードのカバンと、
とカンペールのスニーカー、ね、
はいはいはいはい、
たまたま同じブランドの入ってた、
はいはいはい、
あの僕でも最近ね、
うん、
これたまたまですけどこのハッシュタグになったの、うん、アディダス対、
うん、
ナイキという、
うん、
音声ドキュメンタリー番組を聞いたんですよ。これビジネスウォーズっていうアメリカで大流行りしてる、
なんか広告戦争やってますよねよくね。
そうそうそうそうそう、うん、で、ビジネスウォーズっていうシリーズがあってアメリカ発の、うんうん、第1弾はソニー、任天堂対ソニー。
へえ面白そう。
でこのこれがやっぱ原作がアメリカなんで、うん、それ翻訳してるだけですって逃げ方なんだと思うんですけど、
はいはいはい、
公共の電波で日本でここまで任天堂ディスった作品はないなっていうぐらい、その任天堂の暗部というか、まあその
面白そう、
山内社長がどんな人だったかとか、あの前社長ですね、
うんうんうん、
とか、まあかつて任天堂が、
うん、
まあ、ラブホテルを経営していたとか、そうなんか結構その、まあ、かあの花札をもともと作って
た、そうですね、
そうそう、遊戯関係でやってたみたいなことをちゃんとというか、まあ普通に語っていたりして。で僕ソニーと任天堂の戦いもそんなに知らなかった、これもぜひ聞いてほしいんですけど、
うんうん、
まあ端的に言うとある日突然ソニーは裏切られるんですね、任天堂に。
確かにそうか、プラットフォームファミコンとかのね、
そう一緒にプレイステーションを作っていたのに、
うんうん
うん、突然任天堂がうちフィリップスでやりますって発表しちゃう、
うんうんうん、
まあ、それも結局破綻するんですけど、
うんうんうん、
そうそう、でそこからソニーのくたらぎさんたちが切れてプレイステーションを作って、まあ、一時的にとはいえ、
うん、
あの勝つそのシリーズで、アディダス対ナイキっていうのがあって、これ僕そんな知らなかったんですけど、
うん、
これ矢野さんとっくにご存知だと思うんですけど、うん、そもそも アディダスって、うん、プーマと兄弟なんですよね。
ああみたいですね。そうか、本当に川挟んでぐらいの距離なんですよね。そうそ
う
そ
う、アディダスラーっていう人がいる。
あ、それは知らなかった
。ダスラー兄弟って言って、うん、でその人たちがお父さんの会社を継いで靴作り始めて、
うん、
で後に喧嘩してプーマと別れて、う
ん、あ、喧嘩したんだ。
そう、もうだからね、なんかその本当川、まあ、同じ町なんですけど、
うん、
あのもうが学校で、
うん、
プーマのやつとは喋んなみたいなって子供が言われるぐらいの
工場でみんな働いてますもんね、その町のね。
だからまあ巨人阪神どころじゃないぐらいの敵対関係なんですけど、まあまあ、でそのまあでもアディダスと、
うん、
ナイキが、アメリカのシェアをどう奪い合うかっていう話 で、うん、
そ基本的にその番組っていうのはどっちかが悪者なんですか。
え、そうじゃない
です。あ、そうじゃないですね。
そう、
フェアにただかかってくる、かかってくる
です
ね。
そうそうそう。うん、そうです。で、その戦い今も続いているという、敗者のいない話ですね。そういう意味では。
面白い。プーマって、うん、今そんなに上がってこないですよね。
プーマはそうですね。
でもナイキとアディダスはそうか、上がってくるか。ニューバランスとかは出てこないですね、そこに。
そうですね。スニーカーで言うと、なんかアメリカちょっとうろ覚えですけど、アメリカのシェアのもう 70-80% はナイキなんですよね。
へえ。
でもかつてはもう 80-90 だったみたいな。
そうなんだ。
アディダスが今めっちゃ伸ばしてるんですよね、
うん、
で、マイケル・ジョーダンがエアー・ジョーダン履いて、まあ有名になったように、
うん、
カニエ・ウェストというラッパー、
うんうん、
結構もう真狂信的なファンのいる、うん、カニエ・ウェストがそのイージーブーストというシリーズ
をアディダスと作った、うん、それもナイキなんですか。
あ、それ
アディダス
なんですね。カニエスト面白いのはもともとナイキと組んでたんですけど、アディダスが乗り換えて、
はいはい、
こうナイキをディスる歌まで作って、まあ、ヒップホップのね、
うん、
そうそう、でそのイージーブーストというシリーズを皮切りに、まあ、かなりナイキ、うん、アディダスも伸ばしてて、僕本当に影響を受けやすいので、今この結果何が起こったかっていうと、うん、まずイージーブースト一足 買ってみました、
うん、
初めてスニーカーの抽選っていうのに
参加して、やってますね、好きですね、
で買えたんですけど、
うんうん、
まだ履いてないんですけどね、
うんうん、いくらぐらいするんですか。
まあでも定価取る、定価で買ったんで2万8000とか、
うん、2、3万なんですね。
そうそうそう。で、それとあとやっぱナイキの歴史においてジョーダンがいかにすごかった
か、
うんうん、そうそうっていうのを知ったので、
うん、
マイケル・ジョーダンラストダンスっていうネットフリックスのドキュメンタリーを見てて、でこれめっちゃ面白いんですけど、
はいはいはい、
これ、ね、すご構成がすごい面白くて、
うんうんうん、あ、それ誰か聞いてたな、うん、
ジョーダンって NBA6 回優勝してるんですよ。
それすごい
ですよね。6回じゃん、3連覇を2回してる、もっと優勝してるかも、3連覇を2回してるんですよ、うん、これ3ビートっていうんですけど、
うんうんうん、
で、93年から6年とか、あ、違うわ、91年から3年とかの3連覇して、でお父さん亡くなって、
うんうん、
一旦 NBA 辞めてメジャーリーグ行くんですよ。
シカ
ゴブルースからシカゴホワイトソックスに入って、
うん、
でまあ、それもちょっと1年ぐらいでストライキとかでちょっとやめて、うん、まあ、バスケに復帰するんですけど、このこれを挟んで、そう、野球前に3連覇、野球後に3連覇してて、
はいはいはいはい、
でそれぞれの3連覇の様子をこう、なんて言うんでしょうね、
まあ、ドキュメンタリーにしたんですか。
そうで、時系列がこう物差しうん、を移動していくようにこう、じゃあ話は遡るみたいな感じで、あの92年に遡ろうみたいな感じでこうだんだん、つまり昔はあんな仲良かったのに今すごいこうチーム内がに圧力があったりとか、今その後期3連覇で大活躍しているデニス・ロッドマンっていう、まあちょっと早くに亡くなっちゃったんですけど、ロッドマンがその前期3連覇の時はもう最強の敵だったりとか、まあ移籍してくるんですけどね、みたいなことが描かれていて、
それがスニーカー、それはスニーカー関係ないですよね。
あ、まあでもそう、エアジョーダン、
あのナイキのことを調べててエアジョーダンが好きになってきたから見たって話ですね。そうそうそう、 なるほど、
すい
ません。いえいえ、あのいいですね、面白そうですね。
面白いです。で、いや、あで一番面白いのはこれまた例によってそのネットリックスの翻訳の問題なんですけど、
はいはいはい、
まあ、めんどくさいんで字幕じゃなくて翻訳で見てるんですね、
うん、
あ、日本語音声で、
はいはいはい、吹き替えね。
そうすると、うん、そのすっごいいい掛け声をするんですよ、ブルーズってエンジン組んだ時。
ほうほうほう。
それが、What time is it?、
うん、
って言って
今何時だと、
で It's game time ってみんなで言う、
か
いい、誰かが What time is it? って言って、
うん、
あのゲームタイムって言って試合に入っていくんですけど、
うんうん、
それを翻訳で、
うん、
今何時だ。
うん、なんていうのその後。
ゲームタイムって。いやゲームタイムにするなら、
うん、そうね。
そうそう、ゲームの時間。今何時だ、ゲームの時間だならいいですよ。その What time is it ゲーム。
うん、
今何時だ
わ。分かるよ言いたいことは。
そうそう。うん、せめて今は何の時間だって言うべきだと思う。
もうスリーカー関係ないじゃん。
今何時だわ、
はいはい、
サザンだから。
そうね、大体ねと。
そうそうそうそう、本当
しょうもない
。いやいや、でもこれ本当ひどいな。
なるほど。まあまあ、いちいち翻訳に見えくじゃんだったらね。
いや、そうなんですけど、
ネットリックス見れないから、
うん、まあまあ、スニーカーね。そうそう、すいません、はい、
まだ履いてない
んです。スニーカー履かないですもんね。
まあ履きますけどね。でもあのなんだっけ、コンバースとかああいうやつですね、いわゆるバッシュ。わあ、バッシュ。スニーカーってバッシュのことですよね。
いや、
あの、ね、今言ってるスニーカーって、あのランニングシューズもスニーカーか。
そうです、もともとランニングシューズから来てる、
まあ、スニークですもんね、忍び寄るですもんね。静かに走れるってことですもんね。そうですね。まあだからコンバースみたいな、あのなんちゅうんです、なんちゅうことない靴としての、 あの普段使いの靴としてのスニーカーは履きますけど、
うんうん、
ちょっとごつい靴はあんま履かないかもしれないですね。ごつい靴って言い方わかる、スポーツをするための。ただねさ、足がでかいから。
あ、でもあとどのブランドが合うってありません？どのメーカーが足に合う。
ああ、あります、あります。それこそカンペールとかね。
あ、そうそう、あれオランダですっけ、
うん、あれはねスペインかな、スペインか、カンペールは。そうそう、うん、だからイタリアの靴とか長さは合うけど高の高さが全然合わないとか。
そうそうそう、
アメリカの靴も比較的いいですけどね。なんかせめてナイキとかもいいのかもしれない。ナイキとか
アディダスが合うんですよ。それでは、
あ、そうなんだ、アディダスか、履いてみようかな。
そんな合わないんだよな。
あ、それでもそんなに形が合うんですね。
違うと僕の中ではあります、
ね、あ、僕今まで全然スニーカーを通ってこなかったから、ちょっと買ってみようかな。何がラストダンス買ってみますか。じゃあ
ラストダンスはまあ
売ってないのかも。
ラストダンスっていう、まあ別に、
あ、そうか、それはごめんなさい、ドキュメンタリーか、ごめん、スニーカーの名前じゃないか。
イージーブースとか、
うん、
まあイージーブーストとか、カニエ・ウェストのイージーブーストとか、
うん、
マイケル・ジョーダンのエア・ジョーダンかですけど、あ、でも皆さんなんかバッシュ似合いそうですけどね。
バッシュね、ちょっとは、ま、履いてみようかな。なんか本当に好きな人多いですよね。
そうですね、
あの、いや、それ本当に否定するとかじゃなくて、うん、部屋に行くともうスニーカーの箱がめちゃくちゃあって、
はいはい、いますよね。
で、あの、いや、コレクターとしてすごくいいと思うんですよ、うん、あの価値も下がんないし、うん、で、本当に嬉しそうに見るじゃないですか、
はいはい、
バッシュ好きな人って。
竹中さんとか
そう
なんですか。
あ、竹中君もそうだな。あと、ね、片山君もそうじゃない。片山君違うか。
あ、窓辺の、
窓辺のカタプル君。
あ、どうか、スニーカーの話あんま聞いたことない
です、ね。あ、
ど
うか、じゃあ違うかな。
服好きですけどね。
ああ、うん、そうそう、なんかね、あれは羨ましい趣味です。で、言っても1個2万とか3万じゃないですか。
そうですね、定価で買えれば。
で、なんか、あの、もちろんそれが何十足あったら人財産だけど、
はい、
あの、高校生とかが頑張って買えなくもないんじゃないですか。だからそういうものってなんか大事ですよね、
うん、
そのなんとか買えるものを大事に買うのって。
まあ、ウイスキーとかもそうかもしれないですね。
ウイスキー、へえ。
いや、頑張れば定価で買えて。
ああ、確かに。
で、今もうウイスキーってめちゃくちゃ投資価値のある商品に今なってるんですよね。
あ、そうなんだ、知らなかった。
そうそう、
ワインじゃなくて。
ワインは昔からさ、ウイスキーが、うん、今特にジャパニーズウイスキーが。
ああ、まあ確かに夜市とか全然ない時間ありましたもんね。
そうそう、
宮城郷とか。
あれもでも面白いですね。イチローズモルトとかなんか、
うん、
工場を 3,4 倍とかにしたけど、
うん、
その 3,4 倍の分が飲めるのって5年後みたいな、
うん、そうですね、確かに。そうそうそうそう、寝かさなきゃいけないですもんね。最低それぐらいかかりますよね。ああ、そう考えると面白いな。あ、またバッシュの話じゃなくなっちゃった。スニーカーの話じゃなくなっちゃった。スニーカーか、ちょっと買ってみようかな。
ぜひ。
だってサイズの問題なさそうですよね。28、僕29なんですけど。
そうです。僕28.5です。
だからそれぐらいのサイズ絶対ありますよね。
あります。あ、そうで、それもいいんですよ。つまり、うん、これ前も言ったと思うんですけど、うん、このラジオで、あの、僕らセレクトショップで靴買えないでしょ。
買えない。
もう僕から見てないですよ。そうそうそう。うん、7.5、8までしかないんですよ。
うん、そうそうそうそう
そう。そうそうそう、
28とか9の人そんないないのかな。いないか、まあ、平均的 な、
まあ、そういうことなんでしょうね。まあ、
そういうことに売ってないってことするね。
いや、だからなんかそう、セレクトショップがその靴にはそのサイズはあってもセレクトショップが入れないんですよ、うん、そ
こ。ああ、売れねえから。
結局そうそう、靴屋行かないといけなくて。
なんか、 ビーチとか行った時に、はい、あのパッとサングラス買える人とか憧れるもん。目悪いからさ、適当に買ったサングラスが使えないわけですよ。
そうですね、わかります。
なんかああいうのでパッとサングラス買うみたいな感じで、靴のサイズほんとないもんな。
僕もだから今花粉症なんで眼鏡、
うんうんうん、
春はいつも、まあ、普段コンタクトなんですけど、うん、春は眼鏡なんですけど、この間海行って、
うんうん、
まあ、宮古島行ってたんですけど、
はいはいはい、いいです
ね。飛び込んでも全然見えないです。ドツキのゴーグル忘れたんで。
そうなりますよね、本当に。そうだから銭湯とか行くときも困るもん。
あ、そうそうそうそう、
ね、何にも見えないからさ。
サウナとかね。
そうそうそうそうそうそう、で眼鏡かけて入るわけにもいかないし。
そうそう、露天風呂とかそんなに恩恵ないんですよね、風が気持ちい
い。あ、そうそう、だからそうそうそうそう、でもこ最近ね、露天風呂は眼鏡かけていくようにしてるんですけど、
あ、はいはい、
サウナとか水風呂とかは眼鏡かけたらしょうもなくなるもんな。
はい、
ということで、スニーカーの話本当に、はい、はい、知らなかったけど、2
つ目のハッシュタグはスニーカー、
スニーカー。
はい、ということで3つ目のハッシュタグは立ち飲み、うん、
立ち飲みね、
はい、
好きです。
僕も好きですね、なんか、うん、特にまあ一人で行くの好きかな。
本当に立ち飲みのスタイルだね。
誰とも喋んないんですけどね。
なんかこの常連さんが話しかけたりとかしません？
僕なんかそれが、ね、
お兄ちゃんどっか来たの？
いや、そう、それがね、でされなんか僕友達でやっぱそれすごい上手なやつというか、
うん、
あの後輩で京都雑談制作室っていうのやってる亀井くんっていうのがいるんですけど、うんうん、
それは法人なんですか？個人活動、
ポッドキャスト名です。
ああ、ちょっと聞いてみよう。
はい、
ポッドキャスト詳しいな、さすが。
そうですね。で亀井くんとかすごい上手なんですよね。
うんうんうん、
でこれ僕ね、相関してんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
飲み屋で声をかけられる率と、
うん、
酔っ払いに道で絡まれる可能性、うんうん、多分基本的に相関してんじゃないかと思ってて、
両方増えていく、
そう、比例してるんじゃないかと思ってて、うん、僕どっちも少ないんですよ。
僕でもあれだよ、あの立ち飲み屋とか飲み屋で声かけられること多いけど、はい、そんな道で酔っ払いに声かけられ、あの絡まらないよ。
はい、じゃあなし。
なくなっちゃった、早いな。もうちょっと頑張って粘ってほしいな。
いや、まあ僕どっちも少ないんですよね。
どっちも少ない。立ち飲み屋さんなんだろうな、でも本当に嫌がる人には言わないですけど ね、まあ、
ね、
し嫌がるオーラも出してないからかもしれないな。
そう、僕もだからまあぼーっとはあんまりしてない。まあでも地方とか行ったら多少喋るかな。
あれじゃない、やっぱりその大阪とかの立ち飲みとか行ったらさ、
あ、大阪は結構喋る、そうですね、話しますね。
もうなんかそういう空気になってるじゃん。
そうですね、
東京だからじゃない。
確かに、あと福岡も結構話しかけるか。
あ、福岡もそうですね。東京だけですよ。
東京、そうです、東京の立ち飲みは確かに静かですよね。
うん、静かな気がする。あと常連さんたちで何人かで固まってる感じがするな。
そうですね、
うちのすぐ近くにあるんですよ、立ち飲み屋が。角打ちが、あの、本当神楽坂に一軒だけあって、角打ちが。
知らなかった。
そうそうそう、あのね、あの牛込北町の交差点のすぐ近くのこう、
はい、
まあ、酒屋なんですけど、
角打ちが、はいはいはい、
そこに本当に昼間のもう真っ昼間からなんかおじちゃんいたりとか、
ま
あ、夜も、夜というか夕方もやってるんですけど、あそこは結構好きでよく行くな。
神保町もね、その前のオフィスより近かったんですけど、うん、うん、と神保町三丁目交差点っていう、
はいはいはい、
ちょっと
あったっけ、角打ち
のか、ちょっと南に行くと、あの守衛者三丁目ビルという、
はいはいはい、
ジャンプ編集部とかが入ってるビルがあるところなんですけど、うん、そこのね角を、
あ、立ち飲みか、
そう、北東に行く、
うんうん、
あ、地下にあるんですよ。
あ、分かる分かる、
魚活っていう
黒いところでしょ、壁が。近くの
壁、いや壁、あ、どうだ
ろう、あ、まあまあまあ、
はいはい、いや、うん、そこすごい美味しいんですよ。
あ、へえ、
結構ね立ち飲みちゃ高い、
ようというか、うん、
あの魚がすごい美味しくて、
うん、うん、へえ、ちょっと行ってみます。
そう、なんか立ち飲みは僕結構好き、あの大阪にあるワピチっていう店も好きだし、うんうんうん、そこ燻製とクラフトジンのお店、うんうん、だし、あとどこがあるかな、ヴァンパイアというチェーン店も普通に好きです。あ、ヴァンパイア
ね、
そうそう、
なんかあれでしょ、高いワインがなぜか置いてるところ、
ロマネコンティがね、200〜300万でメニューにね。
そうそうそうそ
う、ああいうボケ僕は好きじゃないですけどね。
立ち飲みって、アクションがでかくなりますよね、その、
身の自由が効くからってことですか。
そうそうそうそう、はいはい、なんかこの前友達で、
うん、
ちょっと汚い話で申し訳ないんだけど、
はい、
あの ゲボの吐き方について話になったんですよ。そいつが水平ゲロと球体ゲボを吐くやつなんですね。
球体、あ、玉、
球体、そう、玉で、はいはい、まあ、それはくだらない話だからまあいいんですけど、はいはい、それをこう座って話してると、うんうん、そんなにこうなんていうんです、あの座ったままなんですけど、はいはいはい、立ってると体全体使って床まで使ってゲボの話できるから、
なるほど、
3倍面白かったんですよね。その同じ話2日連続で聞いて、
落語かマジカルラブリーかみたいな。
そうかもしれない、落語は落語で和芸だけどなまあでも言いたいことはそうですね。
でも落語もそのお尻を浮かすかどうかで全く動ける範囲が変わりますもんね。
あ、そうですね、そうそうそう、うん、大阪の車屋とかね、そういう落語でもう腰っていうか膝だけ使って
浴びてるとか走ってるのとかね、
うん、ありますよね。そうそう、だから立ち飲みはなんかフットワークが軽くて、あと場所移動がしやすいから、と5人とかで行った時になんかこいつちょっと黙ってるなのところにそっと寄ってって喋る、トイレ行くふりして、まあ、行くんだけどトイレ行って、はいはい、帰ってきた時に場所を変えれるっていうのが立ち飲みの良さですよね。
うん、
なんかそれでなんか10、まあ、あんまり10人立ち飲み行かないけど10人の飲み会って絶対全員喋れないじゃないですか。
うん、
でも立ち飲みの場合は結構その
そうです、ね、
ちゃんと喋れる時間が15分ぐらいは取れるから、それで5人で話してもね1時間以上は1人ずつ喋れるから、そういうのがいいところですね。
あ、でもなんか暗いから、
うん、
今カウントしなかったけど、僕すごい一番よく行く立ち飲みオープンブックかもしれないです。
ああのゴールデン街
の、
はいはい、あそうか、あれも立ち飲みか、確かに言われてみれば、
ね、レモンサワーの専門店ですけど、
はいはいはい、立ち飲み、そうですね、僕やっぱ角打ちばっかり行っちゃうな立ち飲み。この前大阪のなんだっけ、ラムのラブソングっていう立ち飲み屋さんが美味しくて、はい、本当になんか羊料理の店だったり、なんかスパイスサワーが置いてあったりとか、あとだからスタンドガッキーっていう店もその近くにあって、その辺立ち飲みパラダイスだったんですよ。
いや、そう、大阪はね立ち飲みはいいとこいっぱいあるんですよね。
ね、
うん、
あのエリアのお店連れてってもらったんですけど、すげえ良かったな。あても
スタンドバッキー
ガッキーさん、
ガッキー、うん、それ打天使ガッキーと関係あるのかな。
あ、いや、あ、僕ねお名前間違えたらごめんなさい、今店の名前間違えたら
ザッキー、
ザッキーだそうだそうだそうだ、
今調べたら出てく
る打天使ガッキーさんもいますね。
天王寺の打天使カッキ
ー、カッキーダメだ、もう全然ボロボロだごめんなさい、
大阪はちょっと大変ですよ。
そうそう、ザッキーさん、そうですね、なんかお寿司とか出してくれて立ち飲み屋さんで、
わけわかんない名前の人いますから、大阪はジョルとか
ジョルくんね肥後橋のハライススパークルというね、
はい、
本当に美味しいカレー屋さんを、
いいお店です、行きましたこの間。
だって僕ジョル君なんだっけ、この前大阪出張があったんですよ。
飲んでましたよね。
そうそうそう、はい、阪神百貨店の座敷がかかって行ったんですけど、 2日ぐらい飲みましたよジョル君と。
結果大阪の感染者数が今大変なことになってます
なんでそんなこと言うのじゃあごめんなさいね、
すいません、
まん延防止せずにごめんなさいね。
元気でした？
元気です元気です、もうめちゃくちゃもうなんかテンションのモンスターですからね。
いつかこれに出てほしいですね。
え、出なかったっけ？
出ましたっけ？
ほらだってハライスに行ったじゃん。
一回撮った。
久保君いた時。
そうですね。
また行きたいですね。
テンションのモンスターですけど、なんかネクラですからねあれ。
それはさっきのなんだっけ今井君恐怖症と一緒ですよ。そういう人は信じられる。
いや、まあそうですね、ええ、そうそうそうそう、
今井くんはほらなんかネクラとかじゃなくてサイコパスだもん、ね、
いやいや
笑いながら殴り殺すタイプ
じゃない。そんなことないですよ、はい、まあでも立ち飲みね、なんかぜひおすすめの立ち飲みとかあったら僕は教えてほしい。全国どこでも行きたいです。
そうですね、立ち飲み立ち食い、
はい、
なかなかあれもあれですね、日本のカルチャーですね。
そう、あ、そか、
中国の方とかアジアの方ってほぼほぼやっぱ座るもんね、絶対どんなに安い飯でも。
そうか、ウェイティングバーで、まあ、
もちろんありますよ、パブとかね、
そうですね、バルとかはそうですね。
そうそうそう、
スペインバルは結構立ち会ったかな。
アジアの中では立ち飲みって意外にない気がするんだよな。なんかヨーロッパはあるんだけど、
座ること自体がやっぱもてなしなんですかね。
なんでしょうね、なんかだから、確かに、それこそドキュメンタリーで、
はい、
ちょっと何の店か忘れたけど、いきなりステーキみたいな、
はいはいはい、
ああいう俺のフレンチ系とか、
はいはい、
そういう立ち食スタイル系の中国進出がなんかうまくいかなくて急いだっていうドキュメンタリー昔見たことありますね。
ああそうですね、
うん、
それ見たことある。あでも今仮説を1個思いついたんですけど、
はいはいはい、
アジアで、
うん、
お酒の器が小さいからじゃないですかね、
うん、なるほど。
つまり 継ぎ合うこと自体がコミュニケーションになってるから、はいはいはい、あれ器小さいと思うんですよ。ビールのコップにしても紹興酒のコップにしても日本酒のおちょこにしても。
で、確かにと言いながら、確かにウォッカとかでかいので飲むもんな。
で器が小さいから超なんだろう、注文が細かくなりすぎるのかな、関係ないか。でもそれは別にカラフェに入っ、カラフェっていうか、
うん、あの継ぎ合うカルチャーはありますよね、
海外も。まあそっか。
あ、いやでもあのアジアの方が多い気がする。
あ、そうですよね。
範囲を開けて空いてるとこ相手に見せるとかさ、
うん、
あの韓国とかのカルチャーがありますけど、はいはいはい、ああいうのは確かに。そうすると座ってた方がいいってこと？確かに立ってるとフラフラしちゃうもんね。
そうそうそうそう。
なるほど。
とかなんかあり、確かにな。ちょっと
仮説
考えてみたい。マイクの
軽い仮説いいな。
はい、ということで3つ目のハッシュタグは立ち飲みでした。
はい、もう3つ目か。
本日のハッシュタグは以上になります、は
い、ありがとうございました。
お疲れ様でした。今日も聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
4月9日公開ですけど、皆さん何か告知はありますか？
4月9日は特にないです。すいません、
はい、
なんか用意しておきます、はい。
株式会社集いは、まあ、引き続きデコン砲弾という、ね、
待ってました
待ってました。
次はいつで誰なの？
4月9日にまさに公開されています、うん、というかされますのは、うん、トッキンマッシュという徳島のポッドキャスティングクルー、ポッドキャスティメントクルーがいます、ね、そこの、シムさんという、うん、まあ、ブレーンというか、ブレーンというと外に飛んだのか、まあ、例えばその心臓みたいな人がいる、シムさんにお話を伺っています。あと僕は4月1日から TBS ラジオ音日和という TBS ラジオのオンドメディアの編集を、
うんうん、
お手伝いしておりまして、音日和ってカタカナで検索すると出てきますんで、はい、中前由香さんという方と飯塚タイタン君というですね、うん、2人のとても素晴らしいエッセイが上がってますので、ぜひまずそちらからお読みいただければと思います。あと元カリア由香さんのインタビューとか、うん、元カリア由香さんめちゃくちゃ頭が良くて、
うん、
気持ちのいい人でしたね。大ファンになりました。はい、ということで、いろいろラジオのお仕事も広がっております。つどいいです、はい。番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグも募集しております。ツイッターで柳下芽衣のハッシュタグだと検索してもらえればアカウントが出てきますので、柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語をハッシュタグにしてダイレクトメールにして送ってください、
はい、
感想だけでも大変嬉しいです、
はい
はい。では本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下
今井のハッシュタグラジオでした。